それでは本日もメッセージを、御言葉のメッセージを山崎牧師に語っていただきたいと思います。本日のメッセージの題は、今日は解放の日と題して語っていただきたいと思います。聖書、中心となります聖書箇所の朗読を有馬兄弟にお願いいたしたいと思います。
本日の聖書の箇所は、ルカの福音書13章10節から17節までです。新約聖書ルカの福音書13章10節から17節までです。それではお読みいたします。イエスは安息日にある会堂で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに血が伸びて髪をあがめた。するとそれを見た街道管理者は、イエスが安息日に癒されたのを受け取って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛や牢場を小屋から解き、水を飲ませに連れていくではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。後半されると反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。
改めて皆さん元気な声でご挨拶しましょうね。おはようございます。7月になりまして、再びルカの福音書に帰ってまいりました。連続説教、イエス様のご生涯初めからずっと辿っていくとどうなるのかなって方は、年を経ることに興味深いことですね。イエス様の素晴らしい、それまでに気がつかなかったあの面この面がこう目の前に現れてきて、イエス様に惚れ直してしまうというかね、そんな感じですね。ホレブ、賛美の集いとありますけども、ホレブとは私は漢字ですね。惚れるという字と、舞うという字つけまして、ホレブと言ってるんですけども、惚れて舞う。イエス様の素晴らしさは本当にそれ、そこを知れません。合計4人の人がイエス様のご生涯を描いているんですけども、ルカは他の記者が描いてない部分をいろいろ書いております。そんな一つが今日のところなんですね。今日は解放の日と名付けましたけども、皆さんにとって、例えば今日日曜日というのは解放の日なんでしょうか。どうでしょうか。さっきもみんなで歌いましたね。胸弾ませ今日も集おう、この大好きな教会、ああ楽しいこの集い、この歌、この触れ合い、この御言葉、日曜日の青空、そのまんまだなーってね、そういう開放感をこの日曜日ごとに、味わっていらっしゃる皆さん、本当に幸せだと思います。今日の箇所、今読んでいただきましたけども、一人の女性が一生涯忘れられない大きな開放を体験するんですね。それは安息日の礼拝の中でのことでした。今朝もそんな開放が皆さんの誰かに、いや、できればお互い全員に起こらないかなという期待を持ってここにおります。今日そうですね、取り上げるのは一人の気の毒な女性なんです。お手元にグリーンのシートがありますか。私のメッセージの大筋が書いてあるんですけども、 ABC とあって、最初のポイントは サタンに縛られ18年。怖いですね。サタンに縛られ18年。そういう身の上の女性だったのですね。どんなふうにか、もう一遍目をやっていただきたいと思いますけども、この10節、イエスは安息日にある街道で教えておられた。十字架が待ち受けているエルサレムを指して旅をしているその途中ですね、ある街道に入られました。安息日でした。ユダヤ人は安息日になると集まってそこで礼拝を捧げます。そこにお立ちになったイエス様は教えておられたとありますけれども、聖書を開いて語っておられたんですね。で、ちょうどそこに居合わせた一人の女性ですけれども、なんとそこに18年も病の霊につかれ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。こんな風にして今日の箇所は始まるんですね。不自由な体の持ち主です。想像できますか ?18 年ですよ。腰が曲がって全然伸ばすことができない。というんですね。腰が、まあ、くの字に曲がったまま、そのまま固まってしまっているんですね。まあ、仮に、例えば15歳の時に、この病気を、発病したとして、それからですね、とにかく体がどんどん曲がってしまって、本当にくの字の状態でそこで固まってしまって、ヨガ体操しても、リハビリ教室通っても、もう何の効果もない。お医者に見てもらっても、治療薬が見当たらない。そして、かれこれ、18年。まあ、勝手な想像で15歳からとしたらば、18年経ったら33歳ですよね。どんな青年時代、どんな青春時代を彼女は送れたんだろうか。38歳の若さで、いや、33歳の若さで、すでに老婆のように杖をついていたのかなと思います。友達と遊び歩くこともままならなかったろう。朝起きてから、まあ、炊事洗濯、女としてのね、いろんな手伝いをするにしても、そのくの字の体でもって、一体どれだけのことができたんだろうか、どれほど不自由で、また人の目も気になって、時には嫌なことも言われて、苦しい日々を送っていただろうかとね、そんなことが想像されます。まあ、結構、ここに集っているお互い、もう体のハンディについては、別に心配ないですという方々が多かったかと思いますけれども、私たちはその外面だけでなくて内面のことを考えるとですね、これにも似たハンディを負って、自由を失って束縛の中に生きているってことがね、ないとは言えないと思うんですけれども、いかがでしょうか。第二ポイントで見るように、これはですね、原因はというときに、なんか身体的な障害というよりも、どうやらこれはサタンの束縛によるものだったと。非常に稀なケースだとは思いますけれども、サタン、原因はサタンの束縛。サタン、聖書に時々登場します。まあ、天地の作り主に反抗する目に見えない実在ですね。まあ、悪の総元締めみたいな、マフィアのボスのような、という悪態言うかわかりませんけれども、とにかく目に見えない現実のその存在です。このサタンのもとに、その数知れない、誰も数えたことがない悪霊どもがひしめいて、その指図のままに動き回るという図式が少しイメージできますね。この箇所をもう一遍見ますと、そこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって伸ばすことのできない女がいたとあります。病の霊。そして飛んで16節見ますと、この女はアブラハムの娘なのです。つまりイスラエル民族のね、れっきとした一人の人間、女性なのです。それを18年もの間、サタンが縛っていたのです。イエス様ご自身の診断によると、これは悪魔の仕業。ここで誤解してはいけません。 ね、あらゆる病気がサタンの技だとかね、そんなことを言ってるのではありません。多くの病気はもっと、まあ、気質的なものと言いましょうか、不養生で、あるいはウイルスに感染してね、まあ、一般的な理由でもって病気、純粋な病気なんですけども、でも病気の中には、あるいは障害の中にはね、こうしたケースもあるということですね。実際、まあ、悪魔は意地悪な存在です。まっすぐな生活をしている者にも襲いかかってくるわけがあって、そして神様があえてそれをお許しになる場合がある。それ、例えば旧約聖書、ヨブの話が有名ですね。まあ、正直な、本当にね、いい人間だったんですけども、ある時彼は大変な病気に襲われます。体中、皮膚病ですね。臓皮病というんでしょうかね。臓の皮のようなものがね、体中にかさつくという大変な病気になりますけども、あれは普通のどんな原因でもなく、サタンが持ち込んだものだとはっきり聖書に書いてありますね。そのようなサタン来のものがこの女性を襲ったのですね。どうして理由はわかりません。ただその現実があったのです。そして私たち思うのですけれども、このような形ではないかもしれないけれども、私どもの心の深いところの内側にですね、何と言いましょうか、怨念のようなものが心を内に縛るということがないだろうか。彼女の人生をこの病気が狂わせたように、病気とは別のものが、例えば私の人生を狂わせたのは私の主人だってね、そういう思いを抱いている人が時々おられます。皆さんの中にいらっしゃるでしょうか。いや、私の場合は妻がそうだ、私の場合は父親ですとかね、許しがたい過去の何かがあって、それがずっとしこりとなって許せない、許すもんか、死んでも許すもんかというほどのね、怨念となってどこかこの魂の中に凝り固まっている。それがために自分には自由がない、心が晴れない、心がまるでくの字に折れたように、そのような状態の中に閉じ込められて長い年月を過ごすというようなことがね、時としてあるんですね。彼女はそうした一人でした。病気とともにその背後にある何らかのもので本当に苦しんでいたんだと思います。そして三つ目、覚えておきましょう。彼女は悲しみを抱えて礼拝の場におったということですね。悲しみを抱えて礼拝の場にこの日おりました。そしてそれは幸いなことでした。なぜならばそこでイエス様に出会ったのですから。安息日にある街道でとあります。作り主の助けを仰いでこの礼拝の場に来る者は決して失望に終わることがありません。もしかして皆さんもそんなふうな何かを抱えて人知れず、何かを抱えて今朝ここにいらっしゃるのかもわかりません。とするならば期待してください。ここで今朝救い主にお目にかかるのですから。 B のポイントです。愛の眼差しと裁きの目。十二節から。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。素晴らしい奇跡がここに起こります。それはイエス様の愛の眼差しがこの女に注がれた時に始まります。イエスはその女を見てと。もちろん彼女の方からもイエス様を見ていたんですよ。ね、期待を持って、そう曲がったままの、体で床を見ながら、でも時折こう上目遣いにイエス様の方を見上げながらね、どんな言葉が聞けるのだろうか。そしてイエス様は語り始めて間もなくこの女を見つめます。一目その姿を見たときに イエス様のこの愛の眼差しは全てを読み取るんですね。これが素晴らしいところです。イエス様の愛の眼差しは心の悲しみを読み取るのです。これまで何度こういう出会いがあったことでしょうか。あのベテスダの池のほとりにずっと寝たきりの病人がいました。38年寝たきりと書いてありましたね。イエス様はこの男に近づいて語りかけます。一目見るだけでこの人がどんな人生をたどってきたかをイエス様は見て捉えたんだと思います。あるいはまたあの全身ツァラート、重い皮膚病に覆われたあの男の場合もそうだったと思います。イエス様に近づいて、主よ、もし御心でしたらばこの病清めていただけるのですがと帰ってきた時にね、イエス様一目見るなりに憐れみの情がわっと湧いて、そしてこの男の社会から外されて同じ病の者同士、町外れの洞穴で暮らしているその惨状、その人生がどれほど悲しみと憂いに満ちたものであるかを読み取って、イエス様近づくと手を置いて、そうしてやろう、清くなれ、一言で癒してくださったんですね。イエス様の愛の眼差しは本当にありがたいです。今朝もこの街道を集う方々、隅々まで見ておられ、あなたの心の中の苦悩も全部今読み取っていらっしゃいますよ。イエス様はこの女を見て呼び寄せたとあります。わざと呼び寄せたというんですね。いや、そんな体を人目にさらすのはいつも苦痛でした、今日も苦痛なんですけれどもね、イエス様はこの時には何か彼女に期待させたかったんでしょう。そこの女の方、そうそう、あなたです、あなたです、どうぞ前の方においでなさい。そうやってみんなの前に立たせて、そして宣言ですね、あなたの病気は癒されました、そう言って手を置かれるのですよ。その時に奇跡が起こるのですよ。ご覧ください。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて髪をあがめたとあります。ここにイラストに描かれてありますけど、ああ、腰が伸びたっていうね、この驚きです。権威の一言で解放をもたらすんですね。イエス様、権威の一言で解放をもたらす、不思議なことですけれども、イエス様はよくそうなさいます。先ほどのサラードの男に対してもそうでした。そうしてあげよう、清くなれの一言でした。また友よ、安心せよ、あなたの罪は許された、その一言でした。あるいは立って歩め、その一言でした。命の作り主がまるで何かロックをこう解除してですね、元の状態に戻すようなことでしたけれども、それが作り主であるということの何よりの証ではないでしょうか。創世の初めにそんなふうにしてイエス様は父なる神と共々にこの世界をお作りになったんだって聖書を描いてるんですね。とっても私たち想像しにくいことですけどもね、天地の創造の一番初めに天の父と共に御子イエス様もおられたのですよ。ヨハネの一章を見るとそう書いてありますね。すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方、つまり人となられる以前のこの作り主、子なるイエス様によらずにできたものは一つもないという宣言ですね。このお方が立ちどころに病気をお癒しになります。彼女に取り付いていたこの悪魔の縛る力が断ち切られて、ふわっとそこからですね、どこかに姿を消してしまいます。腰が伸びて、立ちどころに腰が伸びて髪をあがめた、腰が伸びた、主よ感謝します、彼女はそう叫び、そして見ていた者たちが、わあすごい、いやーすごい、すごい 主の力だってね、みんなそこに感嘆の声を上げたのです。さて、それに対してですけれども、こう読んで気がつくのは、このような温かな愛の眼差しがあるかと思えば、もう一方では対照的に冷ややかな裁きの目もあるのだなということですね。第三ポイント、対照的に冷ややかな裁きの目です。誰が裁いたんでしょうか。ここでは街道管理者とあります。まあ、ビルの管理人のようなものをイメージするかも分かりませんけれども、街道管理者というのはもっと、まあ、霊的な権威も持った人ですね。街道での礼拝を取り仕切るんです。司会もするかも分かりません。次の説教者のためにね、連絡を取ってスケジュールを決めたり、そんなこともするんですね。ふさわしい、説教者を、探したり、そうしたことも含めての管理者ですけれども、でもどうも、イエス様の時代の街道管理者にはいろんなものがいたそうです。いたようです。この男はなんと冷たい立法的な人間だったんでしょう。なんて書いてありますか。14節、するとそれを見た街道管理者は、イエスが安息日に癒されたのを憤って、憤ってですよ、なんてことをするこの男ってね、憤って怒ったって言うんですよ。イエス様がこの癒しをなさったことを憤って群衆に向かって、働いてよい日は6日です、その間に来て治してもらうがよ、安息日はいけない、安息日はいけない、今日何の日だと思ったら今日は安息日だってね。まあ、なんていうか滑稽ですね。みんなが喜びにどよめいてるのに、喜ぶべきことを共に喜べない、悲しいですね。安息日の決まりについてはこれまで皆さんもお聞きの通りです。安息日にはある一定の距離以上旅をしてはいけません。ある一定の重さ以上の荷物を運んでもいけませんね、火を焚いて調理をしてもいけませんね。怪我をしても薬をつけちゃいけない、包帯だけは OK というね、変な決まりがあるんですね。そして病気を治すというこの治療行為、それは劣気とした仕事だ。イエスというお方、あんたも治療、この行為をして、これは違反ですよ。ダメダメ。ね。杓子定規に決めた通り、それ以外は認めない。ミスター杓子、ミセス定規、みたいなね、考え方をする人が、教会にもないとは言いませんけども、そういうふうになりがちですけども、でもそうであってはいけない。イエス様は喜ぶ者と共に喜べ。泣く者と共に泣け。このルールは何のためか、人を生かすためにあるのだ。ね、人をかえって傷つけるような掟は、それはどこか解釈がおかしい。こうしてイエス様は、ご覧ください。15節の方、これ皆さん一緒に読んでみましょう。15節と16節ですね。ご一緒に。はい。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといって、この束縛を解いてやってはいけないのですか。あなた方どこか考え違いをしていませんか。今日は解放の日だ。安息日の意味を取り違えるな。これがイエス様のお言葉ですよね。アウトライン C のポイント、今日は解放の日、安息日の意味を取り違えるな。安息日の掟は家畜に関してもあります。家畜を使って耕すことはもちろん仕事だ、しちゃならんとね。そして家畜をこうつないでいる、綱を盗んだり解いたりするのもダメ。ただし、喉が渇く家畜のために一時的に解いてやるのは、それは OK。ね。乾いたままほっとくのはあまりにもかわいそうですから。で、そういう掟があるわけですよ。で、そういうふうにして、まあこういう場合は OK とね。 まあそういうところをイエス様もよくご存知でした。ですからおっしゃるんです。あなた方、安息日にも、喉を枯らした牛やロバには水が必要ですよね。水を飲ませるために研いでやるでしょうが、ね、それまであなた方は禁じることはないでしょう。だったらば、見てごらんなさい。ここにいるこの女性は、喉が渇くというのはそんな単純なことではない。心の中の本当の解放を求め、長い年月の様々な苦しみからの解放を求めてここにいるのだ。その長さはご存知かな？18年。その女性をどうして解放してやってはいけないのだ。安息日だからいけないとお前たちは言うのか。なんという矛盾したこととね。そういう意味での言葉ですよね。安息日、そもそもそれは喜びの日であるはずです。天地創造が完成した祝福の日です。喜び祝う日です。確かに労働を禁じてはおりましたけども、それは禁じることそのものが目的ではありません。いつもの労働から解放されて、日常的なことから非日常的な空間を、時を楽しめるように、そして日ごとの糧を与え、働く力を与え、健康を保っていてくださる、この方の恵みを存分に楽しむ日なのだ。さあ、そのためにもう一遍御言葉を聞いてごらん。天地の救い主がおっしゃる言葉にじっと耳を傾けてごらん。この方の恵みの素晴らしさを喜ぶ日、それが安息にした。そのことをイエス様はおっしゃっているのではないでしょうか。この女はアブラハムの娘なのですと言われました。同胞イスラエルの娘です。それを18年もの間、サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。誠に筋の通ったイエス様のお言葉ですよね。この一言で反対していた者たちはギャフンときました。17節を一緒に読んでください。はい。こう話されると反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。神の国のメッセージが今語られます。これを聞くときに反応一つで人間は二つに分かれてしまいます。かたや喜びに輝く者たち、かたやギャフンと恥じ入る者たち。狭い領権でイエス様を批判していた子供たちは本当に、イエス様の一言で恥じ入ることになります。それに対してイエス様が誠にメシアだ、救い主だ、そう受け取っていた人たちはもう喜びに輝きます。反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。今日は解放の日。そうです。私たち一人一人、自分の内側の深いところに、こう、自分を捉えている、縛っているものがもしあるとするならば、今日こそ、そのすべてを解いてくださる救い主にお会いしたいと思います。最近読んだ興味深い記事の中に、もう一遍お話したいと思うんですけども、真珠湾攻撃の淵田光雄がおります。真珠湾攻撃でもって、奇襲作戦、いわゆる成功して、たくさんの損害を与えましたけども、鬼隊長、淵田光雄がやがてクリスチャンになったことはご存知かと思いますけども、その経緯を聞くと、とても興味深いです。戦後、軍事裁判があって、戦犯として多くの、軍人たちが裁かれていきますけれども、それに対して、淵田光雄は大いに反感を持っていたんですね。つまりこれは、何と言いましょうか。そう。 連合軍の勝者の復讐、国際正義の名において、人道に反したものを裁くのだと言われていたかでもいたけれども、私はこれを敗者に対して合法に名を借りた勝者の復讐であると感じて、反感と憎悪で胸を、熱くしていたとあるんですね。そこで彼はアメリカからどんどんこう帰りついてくる日本人捕虜たちがですね、どんなひどい扱いを受けたかということを聞いてやろうと思ったんですね。日本が、まあ、アメリカの捕虜を、散々ひどい扱いを与えましたけども、同じことを日本の捕虜たちもされているに違いないという思いで調べたところですね。ところが彼はびっくりいたします。アメリカから帰ってきた捕虜たちが口々にですね、いや、すごい親切な扱いを受けたと言い出すわけですよ。それはどんなことなのかと聞くときに、例えば一人の例が挙がってますけども、一人のアメリカのお嬢さんが、その日本軍の捕虜の収容所に現れて、親切を尽くしてくれてですね、病人の看護から始まり、2週間経って3週間経っても少しも変わらず、まめまめしく働いて、このお嬢さんのサービスぶりは、少しの邪念も認められない。どうしてそんなに親切にしてくれるのかと聞いてみたところ、その答えがまたびっくりなんですね。実は私の父が日本兵、父と母が日本軍によって殺されたのです。それ聞いてね、びっくり。親が殺された？だから殺した国の者たちに親切にするわけがわからんというわけが始まるわけですけどもね。この話一度したことがあると思いますけれども、実はこの、お嬢さんの両親は日本に宣教師として20年奉仕した方たちだったんですね。名前をコベルと言いましたっけかね、そう、コベル宣教師夫妻は20年間日本で奉仕しました。その後戦争が始まったので、彼らは日本からフィリピンに移るわけですね。で、フィリピンでそこに日本軍がやってきたので、産地に避難して、産地の民族に彼らは伝道していたんですよね。ところがやがてそこに今度は連合軍が入ってきたので、今度日本兵たちが逃げて山の上に上がってきます。そこで山の上でこの日本兵たちとコベル夫妻が出会うことになるんですね。で、日本軍は、お前たちは連合軍のスパイだろうとね、そう言ってきます。そうではありません。宣教師ですと言っても聞いてくれません。ついに、この二人は処刑されることになるわけですね。その時に、このコベル夫妻は、どうしても死なねばならないのでしたらば、30分だけ時間をください。よかろう。言われて、最初の15分、彼らは聖書を読みます。マタイの福音書の5章、6章、7章であったようですけども。で、その中には、敵を憎めという言葉をあなた方は聞いたろうが、私は言う。敵を愛しなさい。迫害する者のために祈りなさい。最後の15分、この夫妻は祈ります。どんな祈りを捧げたか記録に残っていませんけれども。ともかく、15分の後に刀が振り下ろされて、宣教師夫妻はそこで死んでしまいます。さて、この宣教師には二人の娘さんたちがいました。二人とも日本生まれ、日本育ちです。けれども、この時にはアメリカ本国でもって勉強していました。ほどなく自分の両親が殺されたことを聞きます。大きな衝撃でした。20年日本で一生懸命日本人愛して仕えた両親が日本兵の手にかかって殺される。なんてひどいこと。なんてひどいこと。こんなの、私たちは承知できない。まあ、日本人に対する憎悪の気持ちが込み上げてきたんですね。でも、その時に、この二人の娘たち、二人の娘たちはですね、マーガレットとアリスと言うんですけども、マーガレットの方は、その、どうしても解けないこの日本人に対する憎しみの高ぶりの中で考えたんですね。私の両親は最後にお祈りしたって言うけども、 どんなお祈りしたのかしら。そして思い巡らすうちに、きっと日本人の救いのために祈ったに違いない、そしてイエス様のように祈ったに違いない、彼女の心に思い浮かんだのはもちろん十字架の場面でのイエス様の祈りです。父よ、彼らをお許しください。自分で何をしているのか分かっていないのです。父よ、彼らをお許しください。そうだ、私の両親もきっとイエス様の祈りを自分の祈りとして祈ったに違いない。私も許そう、私も愛そう、日本人を愛していくんだ。でもどんなふうにそれを表したらいいかしら。そう思った時にですね、近くに日本人の収容所、捕虜収容所がね、あることを聞いたのです。じゃあそこでと、彼女はそこに出入りするようになって、そしてこの傷ついた日本兵たち、捕虜たちの手当てをするようになったんですね。で、そんな中で、この兵隊たちが次々と日本に帰っていたときに、淵田光雄の質問に対して、疑問に対して答えます。不思議な体験を私たちはしました。捕虜収容所で、この上ない親切を受けました。わけはこうです。それを聞いたときに、この淵田光雄は大きな衝撃を受けたんですね。昔から、江戸の敵は長崎でって、ひどい扱いを受けたなら、その仕返しを必ずするはず。ところがその逆をする。一体、これはどういうことだ。彼はそこで、聖書を求めます。わけのわからない聖書でしたけれども、読んで読むうちに、やはり、ルカ23章に行きます。イエス様の祈りに触れます。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この言葉に淵田光雄は衝撃を受けます。改心します。彼もキリスト信者になります。不思議ですけれども、心の中に起こる様々なこの怨念、恨みがましい気持ちが、イエス様の愛に触れるときに変えられるということですね。イエス様のこの祈りが、そしてそこに働かれる天の力が、聖霊の力が、人を作り変えてくれるのだということを、ここでも見ることができるのですね。私たちは、このルカの13章の記事を見て、あなたの病気は癒されました。そう言って、立ちどころに、自由の身にされていくこの記事を見て、私たちの身に置き換えるならば、それはどういうことだろうと考えます。さまざまな過去へのこだわり、思い込み、もしかしたらこちらの理解の足らないところがあったのかもしれません。にもかかわらず、一方的な思い込みの中に、悪いのはあいつだ、あれのせいで私の人生はこんなになってしまったんだ、そういう思いの中に、もしかしたらば、不自由な生き方を自分が今しているのかもしれないと思うときに、そこからの解放はどこにあるか、やはりイエス様の中にあるということを今日申し上げたいのです。あの十字架で代わりに死んで、葬られて、復活して、今も生きてこられる。このお方が、今朝もこの街道に、おられます。一人一人を、その、慈しみの眼差しで見つめててくださいます。イエス様とどうぞ目と目を合わせてください。そして、さあ、あなたの番だよと言ってくださるならば、進み出ましょう。そしてイエス様の温かな手を自分の肩に感じて、イエス様、私も癒してくださいと、素直に、申し上げてはいかがでしょうか。では皆様どうぞその場でよろしければお立ちください。立てる方は、無理な方は座ったままで、 どうぞイエス様を今静かに見上げましょう。心の目で、あなたの方に向けられているイエス様の眼差しにお気づきですか。目と目を合わせましょう。あなたを呼んでおられます。イエス様のもとに進み出ましょう。私を癒してください。私を解放してください。縛りつけてきた悪魔の力から自由にしてくださいと。では皆さん、今しばしの時に、お祈りしましょう。どうぞ率直にあるがまま、あなたの今日の正直な祈りを捧げてください。みんなしてお祈りしましょう。アーメン。天のお父様、ありがとうございます。触れてください。御手を伸べて、おーイエス様、健やかにしてください。ありがとうございます。あなたの病を癒されました。あなたがどうぞ行ってください。お願いします。イエス様、感謝します。おーイエス様、よろしくお願いします。イエス様、祈りながらどうぞお聞きください。皆さんの中におられますか。そういえば私も長年にわたって怨念のような恨みがましい気持ちがずっと心の底にこびりついていました。まだ解放されておりません。でもできることならば解放されたいのです。自由になりたい。そんな思いの方がいらっしゃるならば、みんなが目を閉じている間にどうぞ片手を挙げて示してください。お祈りいたしますから。いらっしゃいませんか。正直に今の気持ちをお祈りください。おーイエス様、ありがとうございます。あなたは全部ございます。見通してください。読み取ってくださるあなたの眼差しを感謝します。責めるためでなく、許すため、癒すため、ハレルヤ、感謝します。どうぞ悔いの後のあるあなたの手を伸べて、その肩に置いてやってください。あなたにだけ癒せる、その傷をきれいに拭い去ってくださって、健やかにしてください。爽やかにしてください。主よ、あなたはそのようなお方ですから褒めたたえます。ハレルヤ。慈愛の御手の中にお託ししますイエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。では歌いましょう。歌え嬉しく新生歌の6